はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回はブラックパンサーワカンダフォーエバーです。
はい、
2022年11月11日公開、 MCU の、30作品目。そして、当初の発表ではこの作品がフェーズ4の最終作ということだったんですけど、
はい。
なんか最近ネットで見ると、11月25日に配信予定のガーディアンズ・オブ・ギャラクシースペシャル版の方が最終になるみたいなことをちらっと出たりして。
ああ、どうなんでしょうね。
どっちがどっちでもいいかなという感じではあるんですけれどもね。
まあまあまあまあ、ガーディアンズの方はそんな大きな事件起こるテンションじゃないですからね。本当に、スペシャルプレゼンテーションだし、1話で終わるみたいな。
まあ、あれも予告見ただけで喋りたいことはいろいろあるんですけどね。まあ
一応、うん。映画としてはこれが最終作ですよね。
ですね。ぶっちゃけ言うと、これでフェーズ4の最終映画だというようなあれでも、うん、そんなにはないですよね。
そうですね。なんかそういうちょっと何やろう、こう、ドーンと来る、ね。要素があるのかなとはちょっと思ったけど、うん、特になく、やっぱりブラックパンサーの物語って感じでしたね。
ですね。で、なおかつその MCU の中ということで、まあ次のシリーズへのこう伏線というか、
うんうんうん、
当初から予告があった通り、アイアンハートですね、かなり活躍しましたけれども、はい、まさかあの人が出るとは思わなかったんですけどね。
うん、いや僕なんかね、まあ、せっかく、まあ、結局なかったんですけど、フェーズ4のラストって聞いてたから、
うん、
ちょっと何、大きめな話があるとしたら、その、あの人関係の話が来るかなって、なんとなく予想してたんですよ。
うんうんうん、
変な予感が当たったというか。けど、びっくりというか、うん。
で、まあ、少しずつ行きたいと思うんですけれども、
はい。
まあ、ご存知の通り、ブラックパンサーの一作目は、すごいメガヒットで、で、アカデミーにも、候補で上がって、3部門でしたか。
はいはいはいはい。ヒーロー映画としてはね、快挙っていう。
すごい快挙でしたけれども、で、その後、まあ、インフィニティを、エンドゲームを経て、いよいよブラックパンサー2っていうね、もう準備が始まってたところに、2020年8月28日に、チチャラ役の、チャドウィック・ボーズマン亡くなったというニュースが流れて、これ見たときは本当にひっくり返りましたけれども。
そうですね、うん。
ものすごい衝撃でしたよね、これは。
うん。
後で分かったのは、かなり何年も前から闘病してたということで。
はい。
もうシビル・ウォーで初登場したときにはもうすでに、もう治療をしてたと。
うん、
言うんですけど、全くそんな感じ見せずに、しかも、本人もアクションガンガンやってたし、まさかそういった人が亡くなるとか言うのはね、うわーという感じで。
うん、
で、しかも、まあ、言い方悪いですけど、脇役とかではなくて、主役じゃないですか。
そうですね。うん、
ね。で、このブラックパンサーの2作目もそうだし、今後のそのマーベルの作品、特にアベンジャーズで言えば多分中心になるキャラクターのはずだったのに、その本人がいなくなっちゃったというのは、うんうん、まあショックも大きいし、作り手側はもうなんか現場大混乱というか、さすがのケビン・ファイギーも頭抱え込んで倒れたんじゃないかなと思うんですけどね。
だからこういうね、事情もあって、おそらく、もともとだから想定してたストーリーラインからかなり修正はされてるでしょうね。
まあ当然そうですね。
うん、
で、これはもうエイダンだったと思うんですけども、今回その別の俳優による、
はいはいはい。
新しいティチャラは出さないとか、あるいはその CG で合成して、まあ生きてるような感じにするとか、新たにこう回想シーンで、
うん、
うん、新しいシーンを追加して入れるとかいうことは一切しないというのは、これかなり早い段階で発表されて、これはもう非常に英断だったと思いますよね。
そうですね。やっぱり見てる側もそういうなんか存続の仕方は求めないというか。
ただなんかアメリカの方ではやはりその別キャストでティチャラというキャラクターを出してくれとか、なんか署名活動があるみたいなことをニュースで見ましたけどね。まあ、
どっちもですよね。うん、
まあそれもわからなくはないんですけどね。うん、 ただ現実問題、じゃあ他のね俳優いくら上手い人が出てきたからといって、そこでさあティチャラの代わりというのはやっぱ無理があると 思うんですよね。
やっぱりこれからね、これから活躍っていう感じでみんな期待上がってるところでの退場ですもんね。
そうなんですね。まあもちろんこの MCU の中でキャスト交代というのは、そのハルクのねブルース・バナーでもありましたし、全くないわけではないんですけれどもね。ただやっぱり主人公ですからね。まあ近い例で言うと、あのスター・ウォーズの方で、最近のあの三部作の中でエピソード8まで活躍したあのレイヤー役のキャリー・フィッシャーが急死して、
はいはいはいはい、
かなりこちらもね、あの、メインキャラクターだったんですけれども、エピソード9でも代役は立てずに、ただ、その、レイヤーというやっぱり重要キャラクターは消せないので、編集で、あの、カットされてた未使用のシーンと、まあ、一部、あの、まあ、合成とかを使って、まあ、作品内ではレイヤーというキャラクターが生きてるような感じに、なんとかうまいこと持っていって、まあ、それも、まあ、かなり苦しいところもあったんですけれども、これもかなり現場はね、頑張ってやったんじゃないかと思うんですけれども。
やっぱり大きいシリーズのね、大きな役者さんっていうのも、やっぱり人間ですからね、そういう事故とか事件とかね、亡くなったりっていうことも、作品作りに大きく絡んでくるんやなって本当に思いましたね。
思いましたね。で、改めて今回その、チャドウィック・ボーズマン不在の本作を見ると、やっぱりその、彼の存在感の大きさというのが、これ不思議な感覚で、まあ見る方もそうだし、実際制作してるね、キャストとかスタッフもみんなそうだったと思うんですけれども、チャドウィック・ボーズマンという現実の俳優がいなくなる、そしてあの、フィクションの中でのチチャラというキャラクターがいなくなるという、まか不思議なこの、なんて言うんでしょうかね、二重の感覚というか、
いや、すごいわかります。あのね、本作オープニングがそのティチャラが亡くなるシーンから始まるじゃないですか。
はいはい。
で、まあその家族とかね、あの主人公になるシュリとかはすごい悲しみに暮れてるんやけど、なんか混乱するんですよね、見てる方。
そうですね。
これってお芝居というか、お芝居って言っちゃえばそうなんだけど、これ映画の中の話やんねえみたいな。でもチャドウィック・ボーズマンも死んじゃったしみたいな。本当にいないし、みたいな、その、なんやろ、リアルとも違う、なんかすごい、なんやろ、共存する感情があったというか、冒頭から。
ですね。
うん、
で、その後、ティチャラの、まあ、お葬式のね、シーンもあって、うん、まあ、あの、伝統に則って、まあ、割とこう、あえて明るい感じでね、歌って踊って、みたいな感じだったんですけれども、うん、やはりあのシーンを見せられると、観客も辛いし、多分演じてたね、俳優陣もみんな辛かったと思うんですよね。
だから本当にね、こう、ティチャラであり、チャドウィック・ボーズマンでありのお別れのシーンって感じですよね。
なので、これ、本当によくこんな作品作ったなぁと、
うん。はいはいはい。
さっきユースケさんが言われたように、その当初準備してた脚本も、当然ね、書き換えて。まあそのネイモアとか出てくるというところは変わってないらしいんですけれども、まあそもそもの設定自体がね、ガラリと変わって、その、ほぼほぼ妹のシュリが、まあ主人公ということで、やっていくと。これも大変だったと思うんですよね。
いや、本当ですよ。
シュリというキャラクターはね、本当にちっちゃらと対比して、あえてこう明るく現代的で、あまりこう伝統に重きを置いてないような、まあいかにも今時の、若い女性という感じでね。あえてこう、キャピキャピという感じで。
ね、まあ、天真爛漫なね、妹って感じでしたもんね。
そうですよね。そういう感じで、まあ、キャラクターを作ってね、演じてたのに、今回は、そこの部分というのは、逆にかなり抑えて。
いや、もう本当に、もう、何やろう、シュリーってずっと思ってた。
本当にぶっちゃけ言うと、今回もシュリーがかわいそすぎて。
いや、本当にですよ、もうなんか、重い。
なんで次から次にこんな目に遭わなくちゃいけないのみたいな。
いや、僕ね、その、すごいメタ的な、その、一観客として、その、ブラックパンサー関連のニュースを追いかけてた時に、あ、テチャラが亡くなったと。
うん。
で、でも、ブラックパンサーのシリーズは、その、例えば、 何お釈迦になったとかじゃなくて作ると。
うん。
で、まあ、シュリーだろうなとは思ったし、実際そうなったじゃないですか。
はい。
だけど、やっぱりなんていうかな、僕、一作目のブラックパンサーのイメージがまた強かったから、やっぱりあの若くて天真爛漫なシュリーがっていう感じがあったんですよ。
ええ。
で、まあ、すごい言い方ありやけど、その繰り上げ当選じゃないけど、
うんうん、
ね、もうティチャラがいなくてブラックパンサーになれる人がいないからシュリーみたいな、まあそんな感じにも、まあ、取り入れようっちゃ取れたんで、ええー、と思ったんですけど、もう今回のシュリー見て、何やろ、もうひっくり返ったというか、もう何やろ、あのパンフレットとかね、ポスターとかで、このシュリーの、この表情とか見れると思うんですけど、すごいこうキリッとしてるじゃないですか。
ですね。
もうこの表情ですよ、もう映画の間中ずっと。あの天真爛漫な趣里が。
手元にそのパンフレットあるんですけれども、でこの真ん中にね、ポーズをして腕を組んだポーズの趣里がこう真正面から捉えてる写真がね、ドーンとあるんですけれども、もう全然ね、違う。
そう。
あまりにこう重いものを背負ってしまった、まあもちろんね、その王家の娘だから、当然と言えば当然なんでしょうけれども、それにしても、今回はかなり厳しかったし、で、どうしても、誰が次のブラックパンサーになるかって言ったら、もう消去法的に彼女しかいないっていうのはもうわかるわけですよ。そもそもがその、王族の人間が、王様がその代々受け継いできて、ワカンダの守護神として、それはその、ティチャラもそうだし、その父親もそうだったし、まあ先祖代々ね、王族はずっと王様がブラックパンサーやってきたから、まあ当然っちゃ当然なんですけれども、ただその、まあ最終的に彼女がもう一回このスーツを着るわけですけれども、じゃあ、彼女がブラックパンサーを引き継いだからといって、物事がうまく、すべて解決するかって言ったら、今回そうじゃないんですよね。
そこですよね。本当に、何やろ。めちゃくちゃ頑張ったと思うし、シュリーに対してはね。でも、やっぱりその、こういう混乱の中で、まあ言ったら振りかかってるわけじゃないですか。はいはい、結果そうなったけど、そういう役割を自分がもう担うしかないみたいな。中で、こう、未熟さというか、でも頑張らないといけない、乗り越えないといけないみたいなところの葛藤なんかもすごかったし。
ですね。
うん。
だからそういう意味で言えば、正直言えばそのエンタメ作品としての爽快感というのは、ちょっと感じられにくい。
確かに。
どうしても。だから彼女が新しいブラックパンサーのスーツを着て、うん、まあ、テレビのね、CM でも流れてたりしてますけれども、上からこうね、飛んで降りてきて着地して、はい、パッと新しいブラックパンサーが登場というシーンでわーっと盛り上がって解決というふうに本当今回なってなくて、それからがまた彼女にとっては非常に厳しい戦いが待ち受けているという感じで、いやどこまで本当にこの作品重いんだと、
いやここまでね、こう現実の、まあ、出来事とこの、まあ、僕、お芝居って言っちゃったけど、本当にこの作品の中の世界っていうのがこんなに混濁した感じで、うん、この視聴者に訴えかけてくる作品ってないですよ。
まあ、あえて言えば、
うん。
キャプテンアメリカ、ウィンターソルジャー。あれに少しこう近い感じ。はいはいはい、あれも、そのヒーローものとはいえ、結構現実のそのアメリカの、
あ、そうでしたね。
ダークな部分に寄せてきたところがあったじゃないですか。
うん。
うん、で、なおかつそのアクションもバリバリすごいし、まあ、あれはルッソ兄弟というね、初めて登板した監督の腕もすごかったんですけれども、非常にこうエンタメとしてもうまく出来上がってたと。
うん、
で、今回、ちょっと雰囲気的にはそれを、そこにね、こう似たところもある。ただやっぱりそのチャドウィック・ボーズマンの不在というのがあまりにも大きいものが、まずありきという形で、
うん、
これをいかにしてこう乗り越えていくのか。結局その、まあ、シュリー、彼女一人、で、こう、すべてを背負えるわけではなくて、まあ、本当にみんなで、はい、背負っていく。特に今回はそのワカンダの方で言えば、ほぼほぼ活躍するのはもう女性キャラクター。
そうでしたよね。
なんですよね。まあ、その母親のね、シュリの母親が、今回、ま、ティチャラがいなくなった後、
まあ、女王になってましたね。
演じるアンジェラ・バセット。 今回すごい、良かったですよね。
いや、すごかった。
こんなにこう、威厳がある女王の役というのをね、うまいこと演じて、しかもその家族がいなくなったという、そのね、母親としての悲しみとかも。うん、いやー、なかなかね、本当にどのキャラクターも重かったんですけども、あと、まあ当然ながら大活躍するお声とかね、泣きや、もすごかったんですけれども、
はい、
で、そういった中で、今回意外にまたいい意味でこう活躍してくれたのが、まあ前作から引き続き登場のあの M バク。
M バクね、かっこよかったっすね。
ジャバリ族のリーダーね。で、
はい、
前回は、まあ結構、なんて言うんでしょうね。まあ、ドラえもんで言うとこのジャイアン的なキャラと言いますか、
は
い。
あの、敵対しつつ、なんか最後は敵対から、あの共通の敵いるからテイクもみたいなね。
うん。感じで、まあ今回も、まあそういうところもありつつも、一応、その評議会のメンバーの一人であり、まあなんか、初登場の時には、なんだあれ、人参かなんかをガリガリかじりながら現れるというね。
ワイルドなね。
ワイルドな。でも、結構あの的確に物事を見て的確なアドバイスっていうのを言ってるんですね、うんうん、彼は。
いやもうさすがね、リーダーですよね。
うん。なんか山奥にいても本は読んでるみたいなことね、言ってましたけれども、結構そこはきっちり分かってて、
うんうん、
劇中でラモンダ女王も言ってましたけれども、あの評議会のメンバーって、いい加減じゃいい加減で、前作でも、
いやもう本当に、ね、もういるだけ。
前作でもあのキルモンガーが出てきた時にすぐそっちに乗り換えたじゃんみたいなことをね、彼女も怒って言ってたけど、本当でこれだけ今回混乱してるけど、なんだ、あの的確なことは何も言ってないというね。
ね、あの長老たちですよね。
唯一 M バクがきっちり言って、なおかつその首里をサポートしてくれるというね。
はい。
なんかいつの間にかいい兄貴キャラになってるじゃん、こいつみたいな。
いや、さすがジャイアンですね。
ねえ、ジャイアンですね。こんなにうまく美味しいキャラクターになってるとは思わなかったけれども。
いやいやいやね。まあ、ね、ここでね、活躍してくれるとはね。
ですよね。腕っぷちだけではなくて、頭も切れて、しかも、非常に優しくてね。あの、ちっちゃらに代わってこう、兄貴分的に、まあ、首里に寄り添って、声をかけるというね。まあ、逆に言うと、彼以外は、ワカンダのメンバーと、あと全部女性陣が活躍してるというね、今回は。
まあね、今回だから、その、敵のね、タロカンのネイモア側とか、あと、アメリカ人キャラクターも増えたから、勢力としてね、3つくらいあったから、ちょっとワカンダの中心メンバーは数人って感じでしたね。
そうですね。どちらかというと、今回は1対1じゃなくて、こう、3つの勢力が、なんかね、
はいはいはい、
混在するみたいな感じで、まあ、その意味では、うん、ストーリーが少し分かりにくい部分もね、あったりはするんですけれども、うん、いや、それにしてもね、まあ、いろんなキャラクターが出てきて、やっぱりお声は相変わらずかっこいいですよね。
いや、かっこいい。かっこいいし、ちゃんと、笑わせ方を知ってる。
今回結構、全般的にね、笑うシーンはそう多くないんですけれども、うん、ついつい、本人はそういうつもりはないけど、結果的に、なんて言うんでしょうね、うん。天然ボケじゃないけれども、お笑いパートにも入ってしまってるというね。
いや、そうですよ。もう、お声がお笑い担当ですよ。まさかの。
まさかのね。前半で、首里と一緒にね、アメリカに行くシーンがあるんですけれども、はいはいはい、そこでも結構、笑わせてくれて、あの格好で大学生のふりをしていこうとかね。そんなやついないだろうと。そんなスキンヘッドはいません
。本人は完璧のね、つもりなんですよね。
そうなんですね。当たり前と思ってるけど、さすがに首里に止められて、いや、それ無理っつってね。あそこはね、結構笑ったし。
笑いましたね。
で、やっぱり彼女は非常にその、ワカンダ人、ワカンダの文化をね、誇りに思ってるので、
はい。
アメリカのね、大学に行ってもね、ワカンダの田舎の小学校ぐらいなことを言ってましたけれども。
言ってたんで、iPhone 見て原始的って言ってたし。
そうそう。まあ、それはそうかもしれないけどね、ワカンダの技術レベルはもう
会場で笑いが起こりました。
もう、地球のレベル超えちゃってるんで、ワカンダは。まあ、それはわかるけどさ、みたいな。プライドの高さっていうのが、まあ、時にね、失敗を招くこともあったりはするんですけれども、うん、まあ、でもやはり、頼れる、ドーラ・ミラージュのね、隊長だったんですけれども。うんうん、そして、あとまた活躍するのが、 まあ、元ティッチャラの恋人であったナキアですね。
ナキアね。スパイをね、うん、してるから、外にいるんですよね、国の基本的には。
そうですね。で、劇中で語られたのが、ティッチャラの葬式にも出てなくて、もう6年ぐらい国には帰ってなくて、うんうん、もう国外で、一応引退というか、まあ、普通の一般人の生活を送ってた。ですけれども、今回、まあ、事件に巻き込まれていくと。
はい。
で、まあ、ラスト近くでなぜ、帰ってこなかったのかというね、まあ謎がようやく明らかになるわけなんですけれども、うん、まあ、彼女もしばらく小学校の先生みたいなことをね、やってた割にはバリバリ活躍してましたけどね。
いやー、やっぱり素質がね、やっぱりワカンダ人ですからね。
すごいです。全然あの腕衰えてないなというね。
うん。
そして、ワカンダの人ではないんですが、まあワカンダ側ということであれば、
はい。
マーティン・フリーマン演じるエベレット・ロスですね。
ね、
CIA 捜査官。
嬉しかったな、出てきてくれて。
出ましたね。まあ、今回もあの、やむを得ず巻き込まれてしまうというか、基本的にいい人なんで、ついついワカンダ側に味方してしまうというね。うん、
いや、でもね、命の恩人だからって言い切るあたりかっこよかったですよ。
まあ、実際その CIA の捜査官がそんな情に流されちゃいかんとは思うんだけれども、
まあまあまあね、うん。だから頑張って隠してたじゃないですか。結局ね、何、出し抜かれたけど。
そしてここで衝撃的だったのが、その彼の上司、
はい、
CIA の長官が、あのバレンティーナ・アレグラ・デ・フォンテーヌという。
いやー、ちょっと何の準備もしてなかったですって感じでした。
出てきた時に一瞬わかんなくて、うん、あれなんか似たような人が出てるけどみたいな。
いや、フォンテーヌ長官って言うから。
ほんま？え？で、しかもさら
に。キャラ違くないと思ったけど、ね。
そう。しかもさらに驚いたのが、
はい、
エベレット・ロスの元妻って、という感じで。
いや、そこかよとも思ったしね、ほんで。ずっとやっぱりほら、謎の人物で、
うんうん、
多分ね、サンダーボルトとかにも関わってくるし、
そう
なんですよ、ね。なんかこう何、過去に何、あの人よ。アベンジャーズのほら、長官いるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
彼との何か関係がある人物とかめっちゃみんな思ってたけど、えって、ロスの関係者みたいな。
まさかこういうところでこういうポジションで出てくるとは思わなかったけれども、逆にそういうことができる人間であれば、
うん、
まあ今までもそのドラマのファルコン&ウィンターソルジャーとか、
はいはいはい、
あるいはあの映画のブラックウィドウとかにもね、出てこういろいろ暗躍してましたけれども、うん、あ、なるほどなと。当然こういったポジションで動くということが、まあ、2年後、2024年公開予定のサンダーボルトへの、まあ、伏線になるだろうし。で、かなり、やっぱり、まあ、CIA の長官というだけあって、まあ、当然ね、アメリカの国益第一優先で、もうワカンダとぶつかることを全然気にもしてないというね。かなりちょっと今、やばいやつが CIA に来たなという感じでね。
ね、一応、出てきた時に、え、この人ってなったんやけど、やっぱり、この、ブラックパンサーのメインのストーリーをずっと必死に追いかけてきてるから、しばらくね、僕理解が追いつかなかったんですよ。いきなりそんな差し込まれても、みたいなって。
いや、これはね、本当に誰も予想してなかったと思うんですよ。ここに出てくるとか、うん、で、まさかの元妻みたいなね。
そうそうそうそう。
いやー、何が良くて結婚したんでしょうという感じもあるんですけど。
いや、ロスさんはいい人ですよ。
いや、いい人やけど。いや、それいい人やけど、彼から見て彼女は妻としてどうだったんだろうというね。完全に手玉に捉えてて、で、彼は、ま、こっそり、ワカンダと繋がって、シュリとか、ラモンダに、こう、連絡を取ってたんだけれども、実はそれはもう最初から仕組まれて全部筒抜けであったというね、完全に手のひらの上で、もて遊ばれて。
意外と単純な出し抜かれ方でショックでしたけどね。盗聴してましたっていう。
もうちょっと考えてよってね。
ね、筒抜けじゃないですか。うん、ちょっとって。
で、結局話前後するけど、まあ、この映画のラストで。
はいはいはい。
まあ、いわゆる国家反逆罪ですよね。情報流してたんで。
そうそう
そう、うん、で、捕まって、まあ、護送されたところ、まあ、救出されるわけですけれども。うん、まあ、彼今後どうするんですかね。もうアメリカにおれないか、やっぱりもうワカンダ人の、
ね。ワカンダでしょうね。ワカンダに囲まれる人多いですね。
そうですね。まあ、かつてのね、パッキーもそうでしたけれども、
うん、
まあ、今回、まあ、後で話してみますけれども、そのアイアンハート、リリも、 ワカンダにね、囲まれて、もういざ何かあった時にみんなワカンダに行くという。あの世界の中では、かなりまあ独立してるね。まあ一応国交は開いたと言いつつも、うん、ある意味最後の砦的な今国になってしまってる。うん、まあ良くも悪くもね。
そうですね。なんかワカンダバーサス世界みたいなちょっとなっちゃいましたもんね。なんだかんだって。
ですね。で、今回その冒頭で描かれたのが、その一作目のラストでティチャラが、まあ今まで完全にね、鎖国してたのを、まあ開国しますよと。技術を全世界に提供しますよと。まあ世界の安定と平和のために、ワカンダ頑張ります、みたいなことをね、発表した。はい、まあ後にすぐサノスの指パッチンがあったりして、世界大混乱で。で、ようやくティチャラ帰ってきたとはいえ、まあ病で亡くなってしまった。まあ、どんな病かまでは、まあ、明らかにされてないんですけれども、
うん、
そういった混乱を招く中で、まあ、世界各国が、やはり、ビブラニウムを狙って暗躍してくると。
ねえ、だから、ティチャラの思い描いたね、通りになってないっていうのもまた辛いですよね。
案の定、某国から指令を受けた、まあ、傭兵部隊な連中がね、
はいはい、
ビブラニウムを、狙って、まあ、その、ワカンダの出先の施設に、攻め込むんですけれども、ドーラ・ミラージュから一撃でやられてしまうというね。
うんうん、
そこもあの、ジョーの、あの、セリフ、かっこいいセリフありましたよね。まあ、あの国王はいなくなったけれども、守る力を失ったわけではないというね。
うんうんうん、
あれ、国連でしたかね。あの場でスピーチして、そこに捕まえた連中も引きずり出してきて、なおかつ参加してる各国に誰が裏で糸引いたのか全部情報をリークするという。
そう。
まあ、ちょっとそれもすごいし。
すごいすごい。
一つ思ったのが、やはり今まで鎖国してたから仕方がないんですけど、ワカンダという国の体制として、きちんとした外交官というか外務大臣というか、
うん、
各国とやっぱり交渉できる人間をちゃんと置かないとダメなんじゃないかと。
確かにね、王様ばっかり来てますよね。
そうなんですね。まあ、仕方ないとはいえね、今のところは。ただ、それをすべて、王族、王様にね、任せてしまうと、やっぱり無理があるし。
いや、もう本当ですよ。ね、あの、中盤で処理がいなくなっても、女王自ら探しに出てましたもんね。国中、世界中。そう。
国からこんな情勢下で女王出ちゃダメだよとね。
うん。
危ないじゃんと思うんですけれども。
まあ多分ね、そういう何やら文化構造が違うんでしょうね。その、偉い人はね、座ってるとかいうのじゃなくて。
ですね。だから、うん、やっぱりそこは、あの、もうちょっとね、その、まあ、海戦山戦の各国の政治家を相手にできる人をなんとか育ててね、やれたらいいなと思うんですけどね。まあ、そのあたりで、まあ、しかしたら3作目があるとして、まあ、そのあたり、その、まあ、ワカンダに亡命という形になったロスがね、裏でこうサポートするとか、なんかそういう展開もあってもいいかなと思うんですけどもね。
そうですね。なんか、ますますワカンダという国に興味がね。あ、そうだ。これ噂レベルであれですけど、ワカンダ、はい、タイトル、仮タイトルワカンダでしたっけ？なんか、ワカンダのね、
ドラマ、
シリーズがそうできるかもっていう噂がありますよね。
流れてますね。まあ、スピンオフ的に。
うんうん、
まあ、どうやら今までの映画に出てきたキャラクターを中心に据えた話とか、全く新しいキャラクターを出してくるみたいな。
うんうんうん、
多分それはいろいろやれると思うし、ぜひぜひね、まだワカンダという国に対してはまだ映画2本で語っただけでじっくりとまだ描かれてないので、
そうですね。
やろうと思えば、例えばその、お声を主人公としたエピソードとかね、
うんうん。
うん、ナキアを主人公とか、エンバクでもね、全然いいので。
まあ、キャラクターみんなね、魅力的ですからね。
ねえ、まだまだそのワカンダは描かれてないところがたくさんあると思うので、
うんうん、
あるいはその本当にワカンダの一般人をね。
ああ、みたい。
今のところその国の中心の人たちの視点でしか語ってないので、じゃあ、あの国に暮らしてる一般人の視点から見て、あのワカンダという国は一体どうなんだろうと。
なんかすごい生活してそうですね。
あの大きな事件が起きるまでは本当に多分幸せに暮らしてたと思うんだけれども、
うんうんうん、
ね、サノス軍が攻めてくるとか、半分消されてしまうとか、
でも、受難も受難ですよ。
ねえ。だからそういった中に、一般の人たちは、どういうふうに暮らしてるのかとかね。最近、スターウォーズが割とそういった感じで、いろんなキャラクターの視点で、実写ドラマとか、あるいはアニメーションとかでね、いろいろやってて、こう、世界を膨らましていってるんで、 そういった感じで、まあ、マーベルもやってもね、全然いいんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、多分ね、この映画も大ヒットってなると思うので、ね、このヒットを受けて、正式な発表を近いうちになるような気はするので、楽しみですね。
ですね。あと、監督も言ってたのが、映画の3作目は、まあ、この2作目の、まあ、興行収入次第と言ってましたけれども、
うん。
まあ、やるでしょうね。
まあ、やるでしょうね。
作っていくの大変だと思うんですよ。ストーリー展開的には。うん、で、今回結局、一応話は一旦区切られたけれども、根本的に問題は何も解決していないと。
確かに。
例えばアメリカとか世界各国との関係も特に解決はしていないし、まあ、今回、その敵となった、ネイモア、海底の国の、タロカンですか。
うん、
とも、一応、まあ、休戦になっただけで、
うん、
まあ、今後どうなっていくかわからない。まあ、手を取り合って同盟国になるのか、また敵対するのか、
うん、
敵の敵は味方、みたいな感じで、とりあえず手を組むのか、ね、どうなるかわかりませんけれども、展開が楽しみではあるんですけれどもね。
はい。
まあ、やるとしても、ね、2年後か3年後か。
いや、でもね、あっという間ですよ、もう。だってもう、今まで、ね、見てみれば、エンドゲームとかからね、もう何年も経ってるわけですからね。
そうですね、エンドゲームから3年。まあ、ブラックパンサー1作目からも4年ですか。
4年ですよ。
まあ、4年も経ったかというべきか、まだ4年しか経ってないというべきかというね。
うん、
あまりにこう、たくさんの作品がね、ドドンと流れてきて、本当にMCU 濃いので、いろんなことがこの世界の中で行われてるので、ね、現実にこう考えた、あれからまだ4年しか経ってないのみたいなね。
確かに。で、いろんなね、ジャンルのものを、ね、手を変え品を変え出してくるから飽きないですからね。
そうですね。あと、キャラクター的に言ったら、やっぱり今回はかなり注目されてたのが、うん、アイアンハート。
アイアンハート、ね。
リリー・ウィリアムズ。彼女についてはもう発表されてる通り、来年配信予定のドラマのアイアンハートの方でね、またいろいろ描かれるということで、まあ、今回は、はい、顔出しだろうというふうな噂だったんですけれども、結構がっつり活躍してたというか。
そうですね。
うん。まあ、特に今回その事件のきっかけっていうのが、まあ、彼女の存在がきっかけで、
うんうんうん。
大学生であるのにいろいろ自分でどんどんいろんな機械を開発してしまう力を持った彼女がたまたまそのビブラニウムの探査機を作ってしまって、それをアメリカ政府が入手して、というところから話が大きくなって、うんうん、その海底の国のタロカンも巻き込んでいく。となると、頭が良くていろんなものを作ってしまって、それがきっかけで、事件を巻き起こしていくという意味では、トニー・スタークに似てるなという。
まあ確かにね。もうもっとこの子は純粋であってほしいですけど。
まあ、性格的にトニー・スタークほどひどくはないですけどね、さすがに。
いや、この子も、この子視点で見たら偉い体験ですよ、今回の映画。いきなり、ね、わかんない連れて行くって言われて、ね、海底人にさらわれて気がついたら、何、洞窟にいてとか、19歳の子が。
で、スーツ作ってね、戦闘にも参加していくという。
そうそうそう。この後ね、数学の授業のはずやったのに。
彼女も、まあ確かに、まあ若干ね、責任はあるっちゃあるんですけれども、あくまで一民間人というか一大学生なんで、別にワカンダとタロカンの戦いの中に入っていくことはないんだけれども、その義務もないんだろうけれども。
まあ、いや、でもまあそこはちょっと、ね、心通じ合って協力することにしたっていう。
そうですね。結局最初は本当に、手作りの、まあ、スーツというか、いわゆる本当にパワードスーツというかね。うん、
本当に一作目を思い出しましたね、アイアンマンのね。
感じで。で、あそこまでがっちり周りを囲ってなくて、結構生身というか体が見えるような、うん、顔も見えてるような、そんな感じでスーツでまあ空飛んで、シュリたちを助けるみたいなね、感じで。で、後半出てきたのはもうワカンダで作った、まあビブラニウム製の、空飛べるだけじゃなくて水中も行けるというね、水陸両用型。本当にアイアンマンスーツと同じような。
だってもう何絵やったじゃないですか。トニー・スタークがやってた。
はい。
ヘルメットの中の。
ええー。
ね。
内部カメラで顔をね、映すという。
そうそうそうそう。おーってなりましたよ、あれ見て。
来ましたね。まあ、当然ながらアイアンマンスーツほどまだ洗練されてないので、結構ね、ごついというか、うん、でかいんですけれども、 まあ多分次のドラマシリーズではもっと宣伝された、
うん、
小型化されたやつがおそらく出てくるんじゃないかと。ちなみにあの映画のラストでスーツは置いていってねって種類に言われてたんで、あれは
言われましたね。
さすがにやはりビブラニウム製だから持って帰らないだねというね。まあそりゃそうだろうなというね。
まあでもシュリとね仲良しになって、まあシュリからしても ねこの今回のメンバーの中でまあちょっと心を許せるじゃないけどね、友達になったばっかりではあるけども年代の近い女の子として良かったんじゃないかなと。うん。
シュリの周りに技術開発スタッフっていうのは、あの、いますけれども、
うん、
彼女みたいな天才肌っていうのは多分いなくて、その意味ではまあ孤立してるというか。うん、
そうですね。そっか、うん、天才同士でもあるのか。
そうなんですよ。で、今までだったら、その兄であるチチャラが政治のこととかやってたんで、別に彼女はもうあくまで、ある意味こう、兵器オタクというか。
うんうんうん。まあ好きなことをできたって感じですよね。そうそう。
遠隔操作でね、車運転したりとか。うん、もう好き放題やっててね、新しいスーツを作ったりとか、あとお兄ちゃんからかって遊んだりみたいなことをね、やってたんですけれども、今それができなくなって、まあ、結構ストレスとかプレッシャーもあったところに、自分に近い立場の、まあ、年齢も近いし、資質も近い、うんうんうん、同じ天才肌の、このリリという存在が、まあ彼女からしたら妹分みたいなもんですよね。
まあね、そうですね。やっぱ初めはなんかこの、何やろ、ワカンダの民としてみたいな感じでね、守らねばみたいな感じだったけど、うんうん、だんだんこう、終盤では打ち解けてるというか。
そうですね。リリがその、タロカンの国にさらわれた時に、自ら自分も行くと。
自分は残してでもいいからね、リリは、ワカンダに返してくれって言ったりとか。
タロカン側から言えば、彼女が、その、ビブラニウムの探知機を開発してしまったので、自分たちの国の存在がアメリカとかに分かってしまうと。うん、で、その危険性を防ぐために彼女をまあ殺してしまうと。そっちの国の立場から見たら、まあその理屈はあるんだろうけれども、
うん、
その一方、シュリは、この時点で言えば貴重なそのワカンダの王族の一人であり、まあ言ってしまえばアメリカの大学生の女の子を、一人助けるために、あえて敵の中に突っ込んでいかなくてもいいのに、やっぱり行ってしまうというのが、まあ彼女のやっぱり性格だし、優しさだし、これが冷酷に国王とか王女とかいう立場であれば、ある意味見捨てる必要も多分あったはずなんですけどね。
そうですね。
ワカンダという国のことを考えればね。
ね、ティチャカとか、ラモンダとかやったらもしかしたらそっちの選択してるかもしれない。
したでしょうね。まあ、ティチャラは多分悩んだ末に多分助けに行くという感じになったんでしょうけども、うん、まあそこがやっぱり資質の違いというか、
うん、
ただ、やっぱり国のトップというのは時にこう非常な決断をしなければならない。いい悪いは別にして。
うん、
で、そういった時に彼女の首里の行動はこの時には、やはり、まあ情に流されたというか、
そうですね、
感情的な部分はあったけど、人としてはね、うん、正しいんで。
王で何やろう、自分はワカンダのね、王女だから、みたいな、こう、そういう気概もあったと思うけど、そこも含めて若さみたいな感じが しましたね。
ですね。
うん。無茶しちゃうというか。
結局、彼女たち二人は、その海底の国、タロカンに行くわけなんですけれども、
うん、
まあ今回ね、初登場になりました、その国王のネイモア。
ネイモアね。
別名ククルカンとね、呼ばれてる人ですけれども。
はい。まあ、魅力的なまたヴィランが出ましたね、今回も。
原作の方ではかなり古いキャラクターですよね、ネイマーっていうのは。
みたいですよ。アトランティスのなんか、方みたいな感じで、ちょっと設定が違うみたいですけど。
ですね。で、一方アイアンハート、リリっていうのはごく最近のキャラクターですもんね、原作でも。
確かに。そこをよく混ぜたなって感じ。
そうですね。とにかくまあいろいろあるんですけれども、このネイマーというキャラクター、まあ、とりあえず戦闘力としては抜群に強い。
思ってた以上にすごかったです。
ソウとかハルク並みに強い。
なんかソウ見えないんですけどね。
体格はまあ普通のね、まあもちろん筋肉質ではあるけれども、うん、普通の人間、まあ違うのは、こう耳が尖ってるというのと、
うんうんうん、
そしてやっぱり特徴なのが、その足、まあ足首のあたりに、うんうん、ちっこい羽が
生えてて。羽がね、あれで飛ぶんですね。不思議ですね。
不思議ですね。
うん、
しかもその羽がパタパタとこう一応してるというね。
うん。一応なんかその空中蹴ったりみたいなね、仕草してるから、そういうことなんだろうな、みたいな、その、 羽で、なんやろ、パシンパシンと飛んでるみたいな。
もちろん、あの、小さい羽がパタパタしたところでね、その飛べるわけでは物理的にはないんで、うん、まあこれが、まあ超能力というか魔法というか、
でしょうね、そういうね、
不可思議な力ではあるんですけれども、なんとなくちょっとね、笑ってしまったんですよ。あれでパタパタして。
僕もちょっと思った。なんか絵的にちょっと、なんかね、今までの、ね、この派手なあれに比べるとね。
そうなんですよ。
かっこいいねんけどね、めっちゃ。
例えば、こう背中から大きい羽が生えてるとか、あれば、まあよくあるね、話なんですけれども、なんかそのくるぶしのあたりにちっこい羽があってパタパタパタパタやってて、それで空中で停止してるとか。
ね。
いや、これもなんか、例えば、その、ドラえもんに出てくる、なんかそういう。
ああ、なんかそれっぽい。
藤子不二雄的な、なんかそんな感じ。ドラえもんが四次元ポケットから出したら、これをのび太くんの足につけたら飛べるようになりますよ、みたいな。なんか、そんな感じ。
もう一個言うとね、そのタロカンの人々も、やっぱ難しいと思うんですよ。あの、水中で生活してる様子っていうのが、まあ、そこそこ、はいはい、めちゃくちゃ綺麗な、ね、うん、あの世界で、あのタロカンで、シュリとかとちょっと打ち解けかけるところとかめちゃくちゃ好きなんですけど、
はいはい、ええ、
やっぱりこの頑張って泳いでるに見えちゃうのがね、みんなが。
そうですね。今回、かなりね、そのタロカンという新しく出てきた国の描写というのが、まあその首里視点でいろいろ語られて、うん、本当にあの、非常に美しくて、
うんうん、
で、そんなその、言っちゃうけど、戦闘民族とか、そういう感じじゃなくて、本当に、ね、一般人は平和そうに暮らしてて、まあ、ね、笑顔を首里にも見せてくれて、みたいな。まあだからこそ、首里は当初戦いたくないと。
そうそうそう。あそこ良かったですよね。ただ敵対するだけじゃなくて、うん、その王様とね、王女と、もう、あの、個人的にも、あの瞬間は結構、なんか近づいたじゃないですか。
そうですね。
もともとは、殺す殺さないとか言ってたのにね。やけど、そのね、リリの処遇をめぐって、あの、守る、や殺すって言って、それやったら戦わないといけないってね。このたくさんの民がいると知っててもそうなるって、そのあたりがすごく、あ、なんか、戦争ってこうやって始まるんかな、みたいな。
一種のやっぱり政治劇ですよね、ここは。なので、ネイモアも、まあ過去いろいろあって、まあ地上の人間に対しても、決して好意は持ってないけれども、積極的に攻めるつもりもないし、うん、あくまで大事なのは自分の国とその国民たちだし、もちろん最初から、何もないのにいきなりワカンダに攻め込んだわけでもないし。
そうですね。
うん。なので、決して悪役ではない。
そうです。ワカンダのね、まあ、ラモンダとシュリに対しても、いきなり攻めたわけじゃなくて、科学者を連れて来いっていうふうに、一回挟んでるじゃないですか。
そうですね。
そのあたり、やっぱり、ただの野蛮なね、人たちっていうわけでもないなっていう感じはするし。
さっき、自分、ワカンダに、まあ、外交員がいないっていう話しましたけれども、
はい。
これ見ると、まだネイモアの方が一応きちんと外交というか手順は踏んでるなと。うん、いきなり攻撃してくるんじゃなくて、ちゃんと、ね、女王と首里の前に出てきて。
いや、でも、直やけどね。王様直やけどね、この人も。
まあ、一応、一旦こうね、いきなり攻めるんではなくて、そこではワンクッション置いて、しかもビブラニウム探査機まで持ってきて証拠として、ドーンと置いて去っていくというね。
すごいね。王から王に直ってどんな国やってなるけど、ね。そうそう。
まあ、まだしも段取りを踏もうとはしてたけれどもね。
まあまあね。そうそう。でも僕ね、その、見終わってからいろいろ思い出しながらこう思ったんですけど、このタロカンっていう国ってやっぱりね、はい、やっぱワカンダと一緒なんですよね、テイストというかスタンスとしては。
うんうんうん、
だってほら、ワカンダも開国するまでは、ビブラニウムっていうものがあるとは言え、まあ外のね、国々は争いばっかりや、言って。
ええ。
ね、自分たちのところはもう悟られないようにして、みたいな感じだったじゃないですか。
はい。
だから今回、まあ、ワカンダも開国済みやけど、まだそういうスタンスになってないネイモアたちの国って、そういうことでしょ、だって。
ですね。
うん。だから、まるっきり一緒やなと思って。んで、どうやらね、その、ワカンダ以外にも、これも多分、後々いろいろやりそうな気はするけども、ビブラニウムがあるらしいっていうのがね。
うんうん。
で、そこの、あれでしょ、ビブラニウムからなんか生えた花みたいなやつでみんなね、海中で来たりとかしてるから、はい、これブラックパンサーのあのハーブと一緒やしなと思いながら。
ですね。
まるっきり似てるな、みたいな。
鏡の表裏じゃないけれども、うん、同じ感じで、で、言ってしまえば、ワカンダもタロカンも、 完全に独立主義でやっていけて、特によその国と外交する必要なんかもそもそもなくて、うんうん
うん、そうですね。
特にワカンダについて言えば、あのシビルウォーのね、あの冒頭のあの事件でいろいろあって、そこでまあ国際社会の中に絡まざるを得ないような状況になってしまって、うん、まあそこにまたいろいろウィンターソルジャーが動いたとか、ジモが動いたとかいうこともあったりしたんですけども、
まあ確かに巻き込まれ系ですよね。そうですね。そういう感じでいくと。
で、あそこでチチャラの父親のね、チチャカが殺されてしまってというところで、だんだんそのワカンダも独立突破でいくことがもうできなくなってきたみたいなね。でもあの事件がなければシビルウォーでの、あえてワカンダはその、よその国まで行かなくても、完全に閉じこもってても、あそこは何にも困ってない？
まあ確かに。アクシデントによってこうなったっていうことですもんね。そう考えると、一作目からの流れ考えるとね、この、ワカンダフォーエバーの結末までの流れってすごいいろんなことが起こってますよね、国にとって。
何かを、例えば何かの資源を国外から輸入しないとやっていけないみたいな、そんな国じゃあそこないからですね。うん、全く日本とはね、違う国で。で、タロカも同じで、別に何も困ってない。何もなければ、あのままずっと海底で平和に暮らしていけるみたいな。
いや、やっぱりその、政治劇ですよね。戦争の話ですよね。そう考えると。
だから、その、リリの処遇をめぐって意見は一致しないといえども、なんかこう、お互い妥協点をなんとか探せないかというふ
う
な、形で割と友好的に、あの、話を進めてた、シュリとネーモアの二人なんですけれども、それを結局その戦争に導いてしまったのが、結果的にそのシュリを助けに来たナキアが、
うん、
あの時タロカンの、
ああね、
警備員というか、撃ってしまった。で、それが死んでしまった。で、それで、まあネーモアが、まあある種こうブチ切れて、ワカンダ許すまじと。いうところで戦争状態に突入していった。もちろん、ナキアもそんな戦争を起こすために行ったわけじゃなくて、あくまでシュリとリリの二人を助けるために、そのジョーに頼まれていった。
そうそう、そこもね。だから、なんやろ、中で行われてることが伝わってればそうならなかったはずなんやけど、ナキアとかね、ラモンダの視点からすると、一国の王女がね、誘拐されてるってなったら、それは助けに行くしって話ですよね。
なので、お互いその全体像が見えてない、当たり前だけどね。うん。種類は種類の部分しか見えてない。ネーモアはネーモアの視点でしか見えてない。それはもう、ナキアもオコエも、ラモンダもみんなそうで、だから全体像が見えてないので、こう、不幸な、そのボタンの掛け違いが起こってしまって、結局、
まさにまさに。
この二つの国が戦争に突入せざるを得ない。で、もちろんそのきっかけの一つとなったのが、そのリリが作った、あの探査機でもあるけれども、それだって、その戦争を起こそうとか悪意があって作ったわけではない。ね、まあ、あえて悪意があるって言ったらアメリカなのかもしれないけれども、リリ自身もそれに巻き込まれてしまうという。だからその意味では非常にこう複雑な話であるし、だからこそその映画のラストでこれが全て解決して丸く収まった万歳にはならなかったというところで、正直スッキリはしない部分もあると。
もう答えは出せないですからね。まあそういう着地の仕方が一番綺麗だったかもわかんないですけどね。
仮にじゃあ、その、ワカンダが圧勝して、タロカンを完全に制覇して、ネーモアも倒れたとかなれば、一応話的には解決するかもしれないけれども、それは多分次のまたすごい事態が巻き起こるだけなんで、何も解決になってないというね。
なんかその展開ってスーパーヒーロー的展開やけど、この話でそれされると、逆にヒーロー一個を感じないかもわかんないですね。うん、ってなっちゃうかもわかんないですね、やっぱり。
で、前回の一作目で、うん、その、まあ、ある意味反逆者であったね。
キルモンガー。
キルモンガーを殺してしまった。うん、まあ、多分話的にはもうそうせざるを、あの時にはせざるを得ない。
生きて欲しかったっていう人が多かったですからね。
多かったですね。で、なぜかって言ったら、やっぱりキルモンガーは彼なりの理屈があったし、彼もその 100% 悪役とやっぱり言い難い。結構 MCU はね、そういう人が多いじゃないですか。
彼の視点では正義ですからね、あの話も。
極端に言えば、サノスですら 100% 悪役かと言われると、そうとは言い難い部分があったわけじゃないですか。
だから手段がね、やっぱり、この人を殺すか殺さないかみたいなところはしっかりあの善悪っていうの、そこ履き違えないように映画ではしてるけど、 持ってる正義にやっぱり正解ってないんやなと思いましたよね、この話を見てもね。
信念とか主義主張が、まあ、正しい部分も正直ある、共感をね、うん、得る部分もある。でもやってる手段がやっぱりひどいから結局戦わざるを得ない、倒さざるを得ないと、
うん、
でキルモンガーはまあ結果として倒さざるを得ない形になってしまったんだけれども、まあ、ただ彼とまたそのネイマーはなんて言うんでしょうね、また背負ってるものが全然違うので、まあ、キルモンガーの話は言ってしまえば本当にワカンダの内紛ですよね。ワカンダって国の中の話で、
逆恨みじゃないけど、まあ、先祖のためにとかね、その父親のためにみたいな話やから、
うんうん、あくまでその皇族の中のごたごたお家騒動ですよね、言ってしまえば、
うん、
ただやはりネイマーというのはやっぱり一国の王なので、
うん、
じゃあ安易にそれを潰せるかって言ったらなかなかね、これセリフでもありましたけれども、ネイマーというのはタロカンで言えば神様と同様で、その神を殺してしまったら果てしなく戦いは続くというのをエムバクは言ってましたかね。
言ってましたね。
これは非常にあの鋭い正しいことを彼言ってたんですけれども、
うん、
まあその意味では爽快感はないかもしれないけれども、やっぱり安易に倒すことはできないし、うん、悪い奴を殺したらそれでいいのかというところに、まあ一つのこう、
そうですね、
うん、問題提起を行った。だこれ難しいんですね。ただそれをやってしまうと意味はあるけれども、じゃあヒーロー映画として単純な面白さがあるのかというと、なかなか微妙なところがあるんで、うん、これ難しいところですよね。
確かにね。これでも、あの、一作目でキルモンガが死んじゃって、あーってなった人いたから、こう同じにはならなかったなっていう安心感はありましたね。やっぱりギリギリまで、あの、処理もそれが分からなくて、本当に最後の最後まで、あの、復讐のために動こうとしてたじゃないですか。
はいはい。
あの辺も、なんか今までのヒーロー映画こんなんないよなと思いながら見とったんですよね。とどめを刺すその瞬間まで完全にもう復讐じゃないですか。
なので最初に言ったけど、その物語の後半でシュリがそのブラックパンサーの力を手に入れて新しいスーツを着て、じゃあそこで全部丸く収まるかって言ったら全然収まってなくて、
うんうん、
ブラックパンサーになってもその時点でシュリの頭の中ってもう復讐心しかないわけですよ。
うん、いやそんな映画あると思って見てました。
でなぜかと言ったらその物語の半ばで、
あ、そうそうそう、
母親であるラモンダがネイマーたちの攻撃からリリオを救って溺れて死んでしまうわけですよね。
うん、
リリオはギリギリ助かったけれども、でシュリは兄を助けることができず、さらに母親も助けることができず、ある意味そういった事態を引き起こしてしまった、やっぱ責任の一端はシュリにもあるし、まあ、言ってしまえばリリーにもあるし、だから本当に今回のこのシュリっていうのはもう叩きのめされてるので、
うん、
そのブラックパンサーになってもその復讐心が消えないというのはそれはしゃあないよなというふうに思いますよね、うん、あれ見てもそんなに急に人間変われるはずがないし、
そう、
どれだけ今回シュリを追い詰めるんだよなと、この監督たちは
とね、ですよね、本当に
本当に、
いやもう本当にあの悲しい結末あるかなと思いましたもん、
うん、
クライマックス見て、
しかもその戦いのね最後のラストバトルの中で、まあ、ネイマーが弱点としては水がないと力が衰えるということで地上に引きずり出して、最後もね一対一のガチの勝負やるけれども、
うんうん、
まあ、串刺しにね処理されてしまうというね、ちょっとエグすぎるだろうと。
エグいなと思って、もう見たくないもん、そんなんね、処理が串刺しなんてね。ずっと応援してきてるから。
ね、スーツ着てても中身若い20代の女の子ですよ。それ串刺しにしちゃいかんだろうとね、本当に思って。
いやこれが国同士の戦いなんですよ。
ねえ。で、もちろんそのハーブの力があったから、助かったは助かったんですけれども、うん、ギリギリ。あ、そう、そのハーブといえば、その、まあ、今回、その一作目でキルモンガーが栽培されてたあのね、力を得ることができるようなハーブを全部燃やしてしまったと。で、たまたま一つだけ残ってたので、まあ、ティチャラが助けられて、キルモンガーを倒したというのが一作目にあったんですけれども、今回それもなく、
うん、
で結局もしそれがあればティチャラがその病気になった時に助かったかもしれないけどないので、一生懸命シュリが人工的にハーブを作ろうとしたけど間に合わず 死んでしまったということで、うん、まあ、シュリーは非常に自分の力が及ばなかったことをずっと悔やんでるし、それがずっとこうね、のしかかってると。で、今回は、運よくその、タロカンに行った時に手に入れた、まあ、向こうの、あれ、海藻というかね、草というか、それも、ビブラニウムの中で成長してきたというところで、その、ハーブと同じような力を持ってると。それをうまいことなんとかやって、まあ、人工的に、ハーブの生成に成功したと。
すごいことをしましたね。
どういうふうにしてあのハーブを作るのかなといったところで、まあ彼女が、あの、タロカンに行った時にそれを持って帰ったシーンを見て、あ、こう繋げてくるんだろうなというところはまあ読めたんですけれども。
あ、そうなんや。僕も完全にもう感情が爆発してたから全然ついていけてなかった。
いや、ここはまあちょっとお約束の展開かなと思って見てて、やっぱりそうだったんで。
あそこでね、あの、連れて、去ってきた敵国の王女にブレスレットあげる意味ないですもんね。
そうです。
母親の形見やのに。
だからその意味では、ああいったものをあげるという意味では、やっぱりあの時点でやっぱりネイモアは本当に戦うつもりは本当に正面切って戦うつもりはやっぱりなかったんですよ。
なんか妥協点をね、見つけたかったんでしょうね、きっと。
あくまで政治的になんとかね、外交処理でなんとかみたいな感じだったんですけどもね、まあちょっと不幸なことがあって戦争になってしまって。
いやでも、そう考えると、シュリってその、劇中でも、初代ブラックパンサーと同じ異形を達したとかって言われてたけどね。
うんうん。
オリジンの、あの、ハーブの力全く使わずに、生み出したんですね、
はい、
ゼロから。すごいね。テクノロジーが融合したわけでしょ、今回は。
で、それをまた、今回ね、あの、栽培するようなシーンがね、もうラスト近くでありましたけど。はい。
天才。
そうですね。本当天才で。で、その、ハーブを、飲んで、これはあの、ティチャラもそうだったんですけれども。
あの儀式ですね。
死んだ人のね、魂に会うと。いうシーンで、
うん、
普通だったらここでティチャラが出るんでしょうけども、今回ね、そういうことはしないと言ってたんで、うん、まあないということで、そしたら、まあ亡くなった、そのラモンダか、ないしは父親のティチャカか、が出るかと思ったら、
うん、
まさかここで、キルモンガが出てくるという。
びっくりしましたね。
これはびっくりしました。まさかここに出るのみたいな。まあ逆に言うとここでしか出しようがね、もうないわけなんですけれども。うん、で、なぜ彼が出てきたかって言ったら、この時点でやっぱりシュリの心はもう復讐心でいっぱいだったんで、
うん、
おそらくそれに引っ張られてキルモンガの魂が呼ばれたと。
うん、
で、彼が結構シュリのね、本音をつくようなことをズバズバ言うんだけれども、
うんうん、
シュリはそれを認めきれないというか、いや、そんなことないとか言ってたけれども、本当にキルモンガーが言うことが正しい。
そうですね。
本音をズバズバこうね、追求していくというね。
うん。いや、ヒーローが誕生する瞬間って今までね、ずっと見てきたけど、あれを持って二代目ブラックパンサーが完成したわけじゃないですか。そう考えるとすごい誕生の仕方ですよ。
はい、すごいですね。こっちの世界に帰ってきたけれども、
うん、
またこの時点でも解決はしてないんですよね。で、結局、キルモンガーに会ったということを彼女はやっぱり黙ってる、うんうん。
言えないですよね、それはね。
それ言うと、おそらく、なんやねんみたいなね。
そう。いや、復讐心に取り憑かれてるって言って止められますよね。
ね。まあ確かにキルモンガーも王族の一人ではあるものの、
うん、
ワカンダ的にはやっぱり反逆者であり、ね、極悪人というね、うんうん、感じだから、そんなやつとなんで会ったんだよ、あんたは、みたいな。感じになるし、結局ずっと劇中は言わなかったですよね。
言わなかったですね。
ナキアと二人っきりに、ね、なるシーンもあったけど、結局言わないまま、まあ多分この後も言わなかったですよね。
言わなかったと、うん、まあ言ってあの映ってないところで言ってるかもしれないけど、まあ言わないんじゃないかな、この種類は。
多分まあずっと心に秘めたままでしょうね。
うんうんうん。
ま
あで、シュリってずっと、あの、前半とか、その、お葬式からずっと沈んでるとことかも、その、性格的にその伝統とかよりも、現実的なものを信じるじゃないですか。
はい、はい。
だからね、死は終わりではないとか、いわゆるちょっと宗教的なね、この救いのフレーズとかも、なんかもう気休めにしか聞こえへんみたいなところでずっと悩んでるところがあったから。
ですね。
そこら辺も、シュリっていうキャラクターがすごい出てるなと思ったんやけど、ここへ来て、あの、語りかけてきたのがキルモンガやったっていうのはショックでしょうと思いますよ。
今までこう、話だけで聞いてた儀式、亡くなった人たちに会うというのが、うん、これ本当だったということをね、初めて知って。
うん、もう切り散らかしてましたからね。もう、うん、あの、 なんか効果もわからないものを飲んで、バカみたいな、儀式までやったのに、みたいなこと言って。で、ガーって、何マネキンみたいな殴ったらめっちゃ飛んでいくっていうね。
ブラックパンサーのスーツを着せたマネキン、叩いたら向こうまですっ飛んでいってびっくりみたいな。あ、スーパーパワーが手に入ったみたいな。でも、じゃあこれでやったぜみたいな爽快感はだからないわけですよね。うん、見る側としても。
ずっと背負ってますからね。
まあ一番ね、それ混乱してたのは首里本人が一番混乱して、すごいカルチャーショックだったでしょうし。
私も飲めるってリリーが言ってくれたのがちょっとすっごい、あそこで笑いが起きたから。
そうそう。だから今回、そのリリーというキャラクターの存在は大きかったですよね。
確かにね、一番ね、外野じゃないけど、うん、この、何やろ、しがらみがないですもんね。
そうですね。なんかワカンダの人間がないから、うん、まあある意味こう自由に言えるし、
うん、
でもワカンダのために、彼女からすれば助けてもらった上に、
うん、
なおかつやっぱりラモンダが死んだのは、そう、まあ彼女をね、かばって助けてっていうこともあるから、
うん、
だから頼まれてもないけども新しいスーツをね、作り上げて、
うん、
いくら技術的に天才でスーツを作れたとしても、
ね、乗り込まないですよね、戦争にね。
ね、場合によってはスーツだけ作ってさ、じゃあこれオコエにあげるみたいなね、うん、首里にあげるでもよかったかもしれないけど、自ら行くっていうのはやっぱ彼女なりのやっぱり責任感とか正義感の現れだし、うん、そこはやはりトニー・スタークがあれだけね、口悪いし性格も悪いけれども、いざとなればやっぱり自ら戦いに赴くという、そことやっぱり相通じるところがあります、
ね。素質ありますね。
ありますね。でも、くれぐれも言いますけれども、トニー・スタークほど性格は悪くないと思います。
あんなひどく。わかんないですよ。まだその、単独シリーズね、出てないから、この、義理のお父さんが何者かもわからへんし。
ですね。いや、でも
トニー・スタークに影響を受けてるかもしれないし。
女子大生であんなトニー・スタークみたいな性格だったらめっちゃ嫌ですけど。まあ確かになんか友達の宿題をなんか肩代わりしてやったら金稼ぐというのはやってましたけど、
ね。やってましたね。初登場それでしたもんね。
ね。
まあ、ちょっと、あれやで。
まあ多分その稼いだ金でね、部品を買って、なんか私の開発してるんでしょうけどね。
そうですね。なんか海に拾いたりしてるみたいですからね。
彼女の存在がなかったらもっとこの映画ね、重たくなってたんで、だいぶ救われましたよね、うん、今回は。
たまに、なんか彼女とたまに映るロスと、
うんうん、煙幕が、ちょこちょことこうね、ポイントポイントで笑わかしてくれるっていうのが、そうそうそうそう、やっぱ何かやっぱりね、息抜きがないとというと、
うん、
この前やったね、ラブ&サンダーはかなりお笑いの量が多いというか、多すぎるというか、
すごかったですね。バランス難しいですよね、笑いのバランスってね。
いや、あれはあれでね、作風に合ってるからいいんですけれども、
そうそう
そう、うん、あそこまで強烈な笑いをブラックパンサーでやると、さすがに世界観が壊れてしまうんで無理でしょうけれども、うん、まあでもやっぱりね、シリアス一辺とでやっぱりちょっと疲れますし、特に今回上映時間が約2時間40分と長かったからですね。
長かったですね。
まあ見てる最中はね、そんなに気にならなかったんですけど、やっぱり長いなというね。まあこれはやはり語るべき話、語るべき要素が多かったというのもね、ワカンダとタロカンの話だけも相当あるところに、アイアンハートの話とかね。
全部一からね、やりましたもんね。
バレンティーナの話とかね、いろいろこう入れ込んでくるので話が膨らんじゃったみたいなのは正直あるんで、まあよく言えばもうちょっとね、短い方が見やすかったかなって気はしますわね。
だから割と、何やろ、新情報とかも重い展開とか、その中で、こんなことがみたいな、あったから、これちょっともう一回見ないとなって感じはするんですよね。後半の、会場での最終決戦とかすごい派手やったんやけど、
うん。
ちょっと駆け抜けすぎてあんまり印象に残ってないんですよ。
戦闘シーン、アクションシーンは一作目と比べれば、まあそこまで印象的では正直なかったですよね。
ていうか戦闘シーンが少なかった。こんなに長い映画やのに。
ですよね。
ね。
今回もカーアクションのシーンね、リリオを助けに行ったところでちょっとありましたけど、うん、あれでも一作目のね、韓国でのお声とお尻たちのね、カーシーンとかに比べれば結構分量的には少ないし、
うんうん、
尺短いしね、そこまで派手じゃなかったし。
うん、なんか盾みたいな、その1対1の人間対人間のみたいなのは結構あった印象ですね。ただ、マーベルらしいなんていうんやろ。この、まさにそのヒロイックな戦いというか、CG 使ったりとかドッカンドッカンみたいなのが結構少なかったなっていうのは今思いましたね。
これはやはり最近ね、ニュースに出ましたけど、マーベルのね、CG 部門が、ひどすぎるみたいなね、話ありましたけれども、 まあそんな影響もあったのかなって気がね、少しはしたんですけどね。もしかしたら。
まあ、確かにまあね、作品のテイストに合わせてね、その分量調整するっていうのは必要ですからね。だからって言って、今作の映画でね、あんなインフィニティウォーとかエンドゲームみたいな戦闘されたらちょっと違うなってなるし。
ここはね、まあ難しいところではあると思うんですけれども。う
ん、あ、で、そうそう、僕がなんでそんな話したかっていうと、
はい。
とは言っても新しいスーツとか新しいヒーロー出たよねって話なんですよ。アイアンハートも一応あれが初代になるのか分かんないですけど、しっかりね、空飛んでたし、あと、あれな、あれは正式名称は何て言えばいいんですか？ミッドナイトエンジェルでいいんですか？
お声が聞いてる。
お声が嫌がったやつ。
いや、あれはね、ちょっとお声が言うのも分かるなと思って、あのデザインと色見て、正直、そんなにかっこいいとは自分も思わなかったんだけど。
なんかもうシュリンのセンスに、なんかこの、リリーの何その、大学生らしさがこう上乗せされて余計ちょっとくどくなったみたいな感じするけど。
もうちょっとどうにかならなかったのかなというね。
すごいですね。なんだろうな、あのプレデターみたいな姿。
よくわかんないんだけど、今までの、ワカンダの技術とはちょっと違う異質なデザインというか。
確かにね。
いや、そら、お声、嫌がるだろうな、
ってい
うね。
嫌がるね。初め嫌がってたのに、さらに嫌な感じになっちゃった。
まあ、今回はね、いろいろ、まあ、海から来る敵なんで、まあ、やむを得ないところもね、あったんでしょうけれども。うん。やっぱ、でも、やっぱり、お声は、ドラミラージュのスーツで、やっぱり槍を振り回す方が一番似合ってるとは思いますけど。
すごい。だって、お声今回ね、スーツ着ましたもんね。それもびっくりな展開ですよね。
ですね。
空飛ぶし。
そう。で、途中ね、ジョーが怒って首になっちゃうし、みたいなね。一般人に格下げみたいな。
うんうんうん、ほんまや。それもありましたね。そう。お声がそんな目に遭うシーンと、ネイモアが、ほら、不在の間に、ね、国民が殺されたって言って責められるシーン、とこでも対応してるな、とか思いながら見てたりとかね。
はいはい、話が本当に、話というか、語るべき情報量とか要素が、正直多すぎるというか、
うん、
これは、だから、観客、の中でやっぱり全て理解できない人も結構いると思うんですよね。
やっぱり多い情報量が、まあ、どれも丁寧に書いてるので、
うん、
とっちらかった印象は全くなかったけど、
ないんです
けど、やっぱり頭の中忙しいですよね、今回。
一作目と、まあ、シビルウォーとか、まあ、インフィニティウォーとか見てきた人であれば、一応、まあね、問題なくわかると思うんですけれども、うん、まあ、MCU の、まあ、これはちょっと逆に、デメリットかもしれないけれども、他の部分の要素がね、いろいろ入ってきたりするし、あるいは、次回作に向けてのいろんな伏線とか、あれやこれやもあって、で、我々ってどうしても見ながら、あ、このキャラクターでこうやってこの設定はあっちの作品から持ってきて、これは多分次のあっちの作品につないでいくんだろうな、とかいうことを考えつつ、映画見てるから、正直本当疲れるんですよね。
そのあたりあれですよね。シーハルクが最終回でずっとグダグダ言ってたやつですよね。
う
ん、
そうです。
まあ、これはこれで、みたいな。確かに、みたいな。言われた、みたいな感じ。
そう。これ見た後、シーハルク見ると非常にいいなと思いますよね。
あ、もう一回見よっかな、最終回、この後。
いや、もうね、やっぱりケビン・ファイギー、やっぱり AI なんじゃないかなと思うような感じではありましたけどね。
ねえ。いやーでも、初めの話に戻るけど、よくと作ってくれましたですよ、この映画を。
これ、他の作品だったら下手したらもう企画がね、もう凍結されて、もうとりあえずなしっていう感じになる可能性もあったと思うんですよ。
だから変な、誰目線やねみたいなのはあるけど、
うん。
なんかよくぞここまで持ってきてくれたみたいなとこあるじゃないですか、やっぱり。
そうです、そうです。
この逆境からですよ。
うん。まあ正直言えば100点満点中100点とは自分も言わないですし、言えないけれども、うん、いや、本当にこの主役がいないという状況で、
そうそう
そう、物語の中心人物がいないまま残されたメンバーで、みんなで一生懸命その穴を埋めようとして、まあどこまで埋まったかはまあ難しいところはあるんですけれども、それでもこの最後までやりきってこんなすごい作品を作ったということに、ありがとうというか、もう敬意を感じますよね。よくぞやってくれたって。
本当にそうです。
本当にすごいものを。で、結局その彼が亡くなって2年ちょっとで、このね、2作目が公開されたというのは、本当にすごいことだなと。シュリ役のね、人も、 レティシャライとか、途中でね、怪我してしばらく撮影ができなかったとかいうニュースも見ましたけど、多分ね、相当大変だったと思うんですよ、やっぱり今回は。
もうなんかね、レティシャライトも本当にすごい。
すごいですね。
本当にすごい。
他の映画とかに出るのとは全くイメージが違いますからね、当たり前ですけれども。
やっぱり小さかったじゃないですか。ブラックパンサー初代とか、インフィニティオーとか。で、まあ、このね、ちょうど何、成長期迎えるじゃないけど、ね、女優さんやから、すごい、この何年かでスラッとスタイルも変わったし、すごい大人びたし、お父ちゃん目線じゃないけど。
我が娘の成長を見守るかのような。そうそう、
あんなにちっちゃくて天真爛漫やった子がこんなにスラッとして、キリッとして、なんか変な、お父ちゃんみたいになってますね。
実際うちの子供とほぼ同じぐらいの年なんで、まさにそんな感じですよ。
なんかここら辺も見応えですよね。その、他のキャラクターも、役者変わっちゃってはいるけど、
うん、
モニカ・ランボーがね、ちっちゃい子で出てきて、はいはい、次、大人になった姿で出てくるとか、子供、アントマンの娘の、
子ね。
ね。そこら辺って、この年代のキャラクターって、少しの時間ですごく成長するみたいな、そこを見守るっていうのも、なんか一つの、なんかこの、楽しみ方じゃないけど、そういう視点でも、すごい、シュリっていうキャラクターとシュリを演じたこのレティシャライトはすごく、すごいなと思いますよ、本当に。こっから先だからもうね、シリーズをもう背負って立つわけでしょ、この後。
フェーズ4、まあまあ実質的にもうこれがほぼフェーズ4の最後になるんですけれども、うん、まあそのフェーズ3で一旦ね、終わった後、まあ今後のフェーズ5、6に向けての、まあある種、まあ、種まきというか、いろんな要素を、布石を打っていって、うん、まあ、全体として、マルチバースサーガというタイトルがついてますけども、まあ、今回のブラックパンサーは、そのマルチバースに直接はね、関係はないじゃないんですけれども、うん、まあ、フェーズ4のもう一つの特色としては、やっぱりその世代交代、新しい若手がどんどん出てくるというね、まあ、今回も出てきたこのシュリも、あるいはこのリリももちろんそうだし、ミズ・マーベルとかね。
うん。
いろいろ新しい若手キャラクターがどんどん出てきて、ホークアイも二代目が出てくるとか。
うん。
うん、ハルクも、当然シー・ハルクという新しいキャラクターも出てきたし、キャプテン・アメリカも二代目にサムが就任したとか。
はい。
本当にフェーズ4というのはそういった世代交代の話でもあった。で、特に、今回のこのワカンダ・フォーエバーについては、結果的にリアルな意味で世代交代というか新しいキャラクターをフィーチャーするしかないような状態になってしまった。本来であればやっぱりチャドウィック・ボーズマン、ティチャラが次のアベンジャーズのやっぱ中核になったはずなんですよね。やっぱ国王でありヒーローという意味合いでも。
全シリーズ、前のシリーズの中での新しい勢力みたいな感じでしたもんね。そうそうそう、代表として。
その中心がポンといなくなってしまったこの空白というのは、やっぱり完全にはね、埋められないと思うんですよ。いくらシュリが頑張ろうが、他のキャラクターがみんな頑張ったとしてもやっぱりいないし、まあ今回のこのワカンダフォーエバーっていうのは、その主役のいないことの、なんですかね、穴の大きさというか不在の大きさを改めて実感してしまう作品で、まあそれが悪いと言ってるわけじゃなくて、これはもうその、不在のね、この真空状態というか、ブラックホールというか、穴が埋まらなくて、やっぱり当然だと思うんですよね。
うん。
それを、みんなが頑張って一生懸命、その彼の思いをつないで、次に続けていこうという、まあ、喪失と再生の物語と言いますか。まさに本当に、そういった話であったし、それをこの MCU の中のスーパーヒーロー作品の中で、現実を、今までのどの作品以上に現実を踏まえた上で、フィクションとしてのこの話を作り上げていった、この制作陣、スタッフ、キャストの力というのは本当に素晴らしいなというふうにね、改めて思いましたね。多分こんな映画今までなかったですよ。
もういろんなね、事情というか、現実的なものも含めてね。うん、作品内のそのいろんな新しく挑戦しないといけないこととかもいろいろこの課題というかを一点に背負って出来上がった映画っていう感じがしますね。
ですね。 で、これを忘れずに言わないといけないんですけれども、まあ本作も、はい、自分が見に行った映画館、他もそうなんですかね、やっぱり上映前に
出るようになりましたね。最後にあるので、
ですよね、
席を立たないようにみたいなやつ。
うん。でもね、今回も立って帰る人がいっぱいいてね、もう内心腹立ってたまんなかったんですけどね。お前らは MCU のファンじゃねえなという。
デートムービーなんですって、もうこういうのは。
いや、結構それはね、年配の人が多かったんですよ。
疲れたんちゃいますか？
おじいちゃんとか、年配の老夫婦みたいな方々が。うん、若い人はね、さすがに帰ってなかったですよね。でもやっぱりそこは長いからということなんでしょうか。で、今回最後に、
はいはいはい、
まあ、事件が終わった後、首里が、亡き屋のもとを訪れて、
はい。
で、葬式の時にね、着ていた白い、まあ、黒い喪服ではなくて、まあ、白い喪服というんですかね。
うんうん、
それを海岸で燃やして、こう、一区切りつけようとした時に、亡き屋がその6年間ワカンダに戻ってなかった真相をそこで初めて、明らかにすると、
はい、
言ったところに、まあ、5歳ぐらいの男の子を連れてきて、見た瞬間に、あっという感じになって、こっちも。
うん、
そうだったのか、みたいな。で、それが実は、ティチャラとの間に生まれた男の子。まあ、本来的に言えば、ワカンダの王子になるべき男の子。だったけど、ティチャラの意向で、ワカンダから離れたところで、まあ、隠れて、育ててたと、
うん。そうですね。で、ね、何やろ、葬式にはね、来ないようにって言ってたっていうのも。
そうですね。それもちっちゃらの意思だったというね。
う
ん、
そうそう。だから自分が死ぬっていうことが分かって、ね、この恋人の亡き屋と、まあね、この子供のことを案じてそういう話をしてたんだなっていうところがもう、じわっときますよね。
これがね、二人が正式に結婚しとけば、何ら問題がない話で、
うん。
うん。まあ、その子が、まあ、次の国王候補。まあ、もちろんね、小さいからすぐ国王にはなれないだろうから、
うん、
まあ、暫定的にその間、首里とかが、ま、間を繋ぐような話にはなるんでしょうけれども、ただやっぱりその、キルモンガーとのことで、その、王家内部のごたごたを経験してきたティチャラとしては、もちろん認知は知ってるんでしょうけれども、
うんうん、
正式な、ね、結婚した王妃でもない、相手との子供を、そのごたごたに巻き込ませたくないので、おそらく国外で。
うん、
育ててくれというふうにしてたんじゃないかなと思うわけですよね。
いやー、なんかわかんだね。やっぱり長老とかのね、体制とか、やっぱ伝統を重んじるのを見ると、やっぱり葬式に出席してしまったら、まあ、ティチャラのことはまあもちろんやけど、もうほぼなんかそっちのけみたいな感じで次の王子はとかって話されそうですからね。
ですね。子供がトゥーさんと言いましたかね、息子が。
うん、
本人もね、自分のことわかってて、ティチャラ王の息子って言ってましたけれども。
本人ね、自覚あるっていうのがまたいいなって、隠してるとかじゃないっていうのが、家族なんだな、みたいなね。
なので、もちろん、首里も、というか、まあ、首里が本当に最後に残された王家の一人みたいな感じでいくのかなと思ってたんですが、うんうんうん、実はもう一人、まあ、彼女から見たら甥っ子になるわけですけども。
甥っ子か
な、
うん。
兄の息子がいたと。まあ、これが多分、首里にとって、の本当に最後の最後、この映画の最後に訪れた救済ですね、
うん、
救いですよね。一人じゃないんだと、
うん。
もちろん仲間とか友達いっぱいいるけれども、やっぱり血を分けた家族がここに一人いてくれたっていうのは、どれだけ多分、首里にとっての救いになったかというね。
そうですね。そう考えたら、ミドルクレジットシーンは本当にいい話ですよね。
まあ母親がね、ナキアだから、まあそのキルモンガーの時みたいなあんなね、ごたごたも多分今後もないとは思うんですけれども、うんうん、とはいえ、まあ今のワカンダのことを考えれば、やっぱり子は国外に置いたままの方がいいのかなという気もしますけどね。ね、
タロカンともちょっとね、どうなんのかなみたいな感じで、この争いは一応中断したけど、みたいな感じで終わってるだけですからね。
そうですね。あくまで今、休戦状態ということで、まあ、シュリもね、そのネイマーにとどめを刺さなかったわけだけれども、まあ、あれはね、あれでよかったと思うんですね、あそこで一旦和解して休戦したっていうのが。う
んうん、だからネイマーが今後どう絡んでくるかっていうのもちょっと読めないですもんね。
うん、
なんか、なんか友好的にも見えるし、何かこう、腹に一つ持ってそうな感じもするし。
野心はありますよね。
うん。なんか壁画をね、書き換えてたでしょう、最後。
ですね。
あそこにブラックパンサーの壁画に変えてたので、うんうん、点でなんかこう、何やろ、同意したふりして裏切るとかでもないような気がするんですね。そこまでやるんなら。神殿のね、壁画を書き換えるぐらいならね。
なので、まあ、今すぐ、またワカンダと何かということはおそらくないと思うんですけれども、うん、少なくともワカンダがこの後有効状態を継続する限り多分正面切って敵対することもないでしょうし、これがね、まあ3作目とかで描かれるかどうかわかりませんけれども、そのアメリカとかよその国もね、かなり不穏な動きをしてくる。やっぱりずっとビブラニウムを狙ってくるでしょうから、まあそうしてきた時に、この2つの国が手を取り合って、戦うのか、あるいはまた敵対するのか、う
ん。またね、今回みたいにこの優先するものが違えばぶつかるかもわかんないですもんね。
MCU の中の話なので、もしかしたら3作目でまたガラッと方向性が変わって、例えばまたね、よその星から敵がやってくるとか。
はいはいはい、はい。全然ね、この勢力図が変わる可能性ありますからね。
そもそもビブラニウム自体がその隕石で宇宙からもたらされたものなので、ということはまだ宇宙には、いっぱいあるはずなんですよ、ビブラニウムが。
そこも全然掘れますもんね、この先
に。そうですよ。実際ね、サノスみたいな感じでドーンとね、宇宙から敵が来たりしますんで、今後もそういうことがあるかもしれないし。
うん、そうですよ。TVA の人たち、インフィニティストーンね、重しに使ってましたからね、書類の。
まあ、そこで気になったのが、時々話しますけども、エターナルズなんですけれども。
ああ、はい。
海中からね、どでかいのが出てきて、途中で止まったんですけど、うん、あれについて、
まだ誰も
、タロカンは何も思ってないんでしょうかというね。
確かにね。タロカンもでもそんなに大きくないでしょ。大西洋だし。
まあ国としてはね。
大西洋の中のちっちゃい何十人、何十人は言い過ぎか、うん、何百人くらいの規模でしょうね、きっと。
ですね。
いや、なんかでも今回時系列分からなかったんですよね。何とも言えないなと思って。
ま、どうも大体そのラブ&サンダーと同じぐらいの時期という話らしいですけどね。
あ、そうなんですね。あの人、フォンテーヌさん。
はいはい。
あのあたりも、ああいう何やろ、こう、明らかんとした感じでロスの元嫁でとかっていう話が、ファルコン&ウィンターソルジャーの、前なんか後なんかとかも気になるじゃないですか。
うん、ぼやかしてるんで、前でも後でもなんかどっちでもいいような感じではありますけどね。う
ん、どっちの顔も同時進行なんですかね、ほんだら。
思い出しましたけど、その、ファルコン&ウィンターソルジャーの最終回だったかな。
はいはいはい。
あれで、ワカンダのアヨか。彼女が、確かバッキーに対して、
ほら、言ってた。
しばらく、もう、ワカンダには来ない方がいいみたいなことを言ってたじゃないですか。
うん。
あのあたりの話というのが、まあ、今回のこの事件を踏まえた上でのことかどうかね。まあ、はっきりとは描かれてないんですけども。うん。
ジモンも連れて行かれたんじゃなかったですか？
ジモンも、ジモンはそうですね。ジモンもわかんだですか。そっか。
確かね。
いろんな人がおるな、あそこは。
そうそうそうそう。ここね、今回はもう、ね、こう、ね、チャドウィック・ボーズマンに捧ぐみたいな感じやから、そこまでやるね。うん、まあ、そこまででしょうけど。いやー、ちょっと気づいちゃいました、いろんなことに。
で、正式発表まだされてないんですが、まあ、サンダーボルツにまだ明確に言われてないんですけれども、はい、ジモの名が今のところは出てないんですけれども。
ないですね。
今のところはね。
うん。
でも、多分彼のことだけ出るんじゃないかなと。
協調性あるかな。
ないけど。で、そうなった時に、やはり、そしたら、ちょっとワカンダが絡んでくるのかな、と。
うんうんうんうん。
そうすると、CIA 長官が、あれなんで。
ああ、あれなんで、あれがあれであれですね。あれで、
となると、みたいな感じで。まあね、どういう展開になるか、いろんな展開ができようかと思うんですけどね。
ねえ、なんかちょっとあれですね、うん、この、ワカンダフォーエバーの話見て、ああ、よかった、と思いつつ、よくよく考えると、この読めないものをいっぱい撒き散らしていきましたね、今回もね。
そうなんですよね。だから、ワカンダ自体がまだまだね、不穏なものをいろいろ抱え込んでしまってるっていうのもあるし、
うんうんうん、
もちろんね、まあ、希望も残されてるし、まあ、とりあえず、何度も言いますけども、ちゃんとした外交官を置こうよなと。外務大臣を置こう。 ね。
周りとね、うまくやっていくつもりならね。
そういえば忘れてました。一作目でもあったあの、王位継承の儀式、ね、あのなんか滝壺みたいなところでやってるところに。
あれ何だったんでしょう、そういえば。
で、あそこに、シュリが本当は来るはずが、コドにヘリコプターじゃないけども、あの飛行機から煙幕が降りてきたっていうことは、煙幕ここをやるのかなとかね。
ですかね。僕ちょっとそこ見、だから、あのね、もう情報量が多すぎて、ね、見落とすんですよね。忘れちゃうんですよね。煙幕がじゃあ王様に挑戦するって言って誰に挑戦するんだろうと思って。
なんか不戦勝だみたいなこと言ってたんですよね、確か。
あ、じゃあどうなのかな。シュリーは、もうブラックパンサー守護者として頑張って。
そうなると国王と守護者が別々になると。今まではそれが二人が一人二役、うんうん、でもそれはそれでも本来ありじゃないかな、まあね、だって国王自身が何かあったらその都度スーツ着て戦わなくちゃいけないっていうのは、うん、やっぱりちょっとね無理があるし、
ね、まあそれこそね習わしみたいなものからもね脱却してみたいなこともでもあるから。
そもそもシュリーがもうあの評議会とか全然ね重きを置いてないし伝統も重きを置いてないから、それ考えれば信頼できる煙幕を王座に据えて自分はそのサポートに回るような感じの方が動きやすいと考えてるのかなと。
確かにね。だから次のねワカンダ映る何かの時に普通にあの煙幕座ってても別にいけますよね、あのシーン挟んだおかげで。
多分やれると思うし、で、シュリとの間もうまくやっていけそうだから、う
ん、ね。
新しい体制としてはいいのかなと。
確かにね。
まあもちろんシュリが女王となって、まあ側近で煙幕が作っていく方法でもいいんでしょうけどね。
うんうんうん。
うん。どちらにしてもこの二人が今後ワカンダの中心で動いていくはずなんで、だからまあそのあたりがね。
まあね、前の体制のね、人たちはみんな死んじゃいましたからね。
そうですね。なので、まあ、次会った時に王座には誰が座っているのかというね。
うん。
楽しみではありますけれども。
楽しみですね。
まあ、そうね。絵図的にはやっぱり煙幕が座ってるといかにも王様っぽいような感じがするけど、多分あまり行儀は良くないと。なんか、ね、
確かに
王座に座ってもなんか、人参をバリバリかじってるとかね。
うん。なんかやってそうな。
そうそうそう。いきなり吠えるとかね。それもなかなか困ったもんですけどね。はい。まあそんな感じで結構いい時間喋ってまいりましたけど、
あ、あのね、僕見に行ったの初日なんですけど、
はいはい、
レイトショーだったんですよ。
ええ、
でまあまああの梅田の大阪にある大きめのところに行ってシアターも結構大きくて、で金曜日だったし夜やったしということで、すごいたくさんのお客さん入ってたんですけどね。
うんうん。
あれですよ、最後にほんまにラストシーンにこうシュリーがこうね、もう、燃やして。
はい。
で、あのシーンって予告にも使われてたじゃないですか。
ああ、そうですね。
あれなんかすごく悲しんでるシーンに見えたけど、あれがラストに来たことによってちょっと希望もはらんでるみたいな感じですごい終わり、うん、いい終わり方やなと思ったんですけど。
うん。
出るんですよね。我が友チャドウィック・ボーズマンに捧ぐって。
そうですね。
ってなった時に、ね、会場から拍手が
上がりました。ああ、いいですね、うん。素晴らしい。それは素晴らしいです。
で、拍手も喝采とかじゃなくて、本当にこの静かな拍手、
うん。
うん。が上がって、で、もうちょっともうそこで僕はもううるっときましたね。で、そう、最後にエンドロール終わって最後にね、今回、結局ね、最後に映像ありまして出たけど、
うん。
ミッドクレジットシーンはさっきのね、子供が出てくるのがあったんやけど、はいはい、ポストクレジットシーンなかったですよね。
なかったですね。
で、もうスッと静かにマーベルスタジオのロゴが出て終わるって感じだったんやけど、そこでもね、2回目の拍手が上がったんですよね。
素晴らしいお客さんたちですね。
なんか、わ、なんかみんな、
いいね、
なんか僕ね、なんか映画館じゃないとできない体験したなって感じがして、そこもの体験も極まって今回の作品がすごく好きになりました。みんなで見送ったというか。
素晴らしい、そのマーベル、MCU ファンであり、そのブラックパンサーファンのお客さんたちですよね。うん、素晴らしいですね。
いや、もうちょっといいっすね。映画館で見ましょう。うん、
ね。
サブスクもいいけどね。
もちろんね、ディズニープラスに来たら見ますけど、
うん、
それはいろいろね、また見ますけれども、やっぱりまず映画館でやってる間は、まず映画館で、大きいスクリーンで見る、大きな音で見るっていうのはもちろん、やっぱりその観客ね、他の観客の人との一体感を味わうっていうのもやっぱり それが映画館の醍醐味だと思うんですよね。みんなで笑ったりとか、うん、ね、みんなで感謝したりとか、ね。同じシーン
で笑うとかないですからね、やっぱりね。家で見てるとね。
家で見て一人で笑うのとね、映画館に行って何十人何百人と一緒に笑うのととはね、全然違いますもの、うん。だから、もうすぐ配信あるからいいやとかね、言わずに、やっぱり映画館に行きましょう。
そう。ぜひね。でも、ね、これ、ここまで聞いてる人はもちろん見てると思うけど。
もちろん。
ね、やっぱり僕もう一回行きたいな、これは。ですね。ちょっと細かいところもう一回見たいっていうのもあるけど、そのいい、ちょっといい体験をしてしまったのでね、やっぱ映画館っていいなっていうのがあったんで。
自分が見た時にはそれはなかったし、さっき言ったように、相変わらずさっさ帰っていく観客の人たちがおって、もう本当にあの、ムカついて。いや、まあ毎回のことですけれども。
あ、じゃあ、あの、僕、いい話した後に、これ言うのもなんやけど、僕、ツイッターでも言ったんですけど、
はい。
あの、映画館着くじゃないですか。前の上映が終わって出てくるお客さんとかあって、この、そうそう、シアターから出てきた人たちが、もう、
ありましたね。
ネタバレしないで、みたいな。いや、本人らわかるんですよ。その、革新的なことは別に言ってないし。でも僕、本当になんか、あの、あらゆる、何やろ、ストーリーに関する、何ものをシャットアウトして初見を楽しめたい派なんで、うんうん、僕インタビューとかも見ないし、
はいはい、
なんなら予告編も1回2回見てから見ないんですよ。
ああ、いいですね。
それぐらいちょっともう何や初見の感動を大事にしたい人やから、そっとあのノイズキャンセルをオンにして
素晴らしい。
あの一人になりました文章の中で。
いや、その気持ちはわかりますね。
ね、いやね、あの喋っちゃう方の気持ちもわかるから、
ね、もちろんもちろんね。
いい映画でした。
いい映画でした。本当にさっきもね、出ましたけど、よくぞ作ってくれたなというね。
いや、本当それに尽きるなというか。
もちろん、どの作品も作るのは大変なことだと思うんですけれども、今回は本当にこの、別にマーベルに限らず、いろんな映画をね、見渡した中でも、こんな風に、シリーズの2作目で、主人公が亡くなってしまって、で、それをその、フィクションの中でもそのままの感じでやってしまうという作品って、もっと自分は記憶ないんですよ。こんな映画あったかなと、うん。脇役ならね、ともかく。それでもこういうふうにやりきって作り上げてしまった、この力というのは本当にすごいと思うし、その上で、まあ、さっきユースケさんの話があったように、最後に、チャドウィック・ボーズマンに捧ぐというね、フレーズが出てくるっていうのは本当に泣けるし、素晴らしい映画をね、まあ、今年 MCU、日本で言えば4本目の映画になりますけれども、最後にいいものをね、見させていただいたなと思いました。
はい。
まあ、とりあえず今回はこんな感じでよろしいですかね。
そうですね。ね。はい、もう湧き上がる思いはもうつきませんけども。
ですね。
話せることは話せたかなと。
はい。ぜひぜひ皆様方、1回と言わず2回、3回映画館にね、行っていただければと思います。そしてですね、その感動冷めやらぬ中、MCU 自作は11月25日にディズニープラスで配信予定の、まあ、スペシャルドラマ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ホリデースペシャルですね。
はい。
まあ、小1時間ぐらいの、まあ、短い作品で、もう予告編も出てますので、もうご覧になった方いらっしゃると思うんですけれども、一応舞台設定はラブ&サンダーの後ぐらいらしいですね。
そうですね。
ガモラがいなくなったことで落ち込んだままのクイルをみんなが慰めようとして、なぜか地球のクリスマスに行くみたいな。そしてなぜか俳優のケビン・ベーコン本人が出てくるというね。なんか巻き込まれてるようですけど。なんか、とんでもないことが起こりそうですけれども、まあ、もちろん、監督脚本は、ジェームズ・ガンが担当ということで。
はい、
この話自体が、今のところ2023年5月公開予定の、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3につながっていくという話になっているので、間違いなく必見の作品になると思いますし、一応年内の MCU 作品としてはこれが、最後になるはずですので。
ですね。
はい。12月は、ないですし、1月も今のところ配信。
ないでしょうね、多分ね。これ超えるとアントマンですか？
そうですね。映画としては次は2023年2月のアントマン&ワスプ・クアントマニア。これ、はい、ワカンダ・フォーエバーやってる映画館でも予告編も流れておりますので。
流れてました。
これもまた劇場の大きいスクリーンで見るとすごかったですね。
ねえ、やっぱり、 なんか、絵的にもね、すごく美しいのでね、アントマンの両世界とかは。サイズチェンジも、劇場とかで見た方が絶対迫力あるやろうし。
何よりアントマン、1作目、2作目とはかなりテイストがガラッと変わってきてるようですので、
うん、
これはもう発表されてますけれども、フェーズ6で公開予定の、アベンジャーズ、カーンダイナスティか。これに直接つながる話になるということで。
はい、遠いですね。
そう、遠いですね。かなりアントマンが今後、この MCU の中でも重要キャラクターになっていくという話にもなっておりますので、
うん、
このあたりも楽しみにしていきたいと思いますし、そして今のところ確定しているのが5月が、先ほど言いましたガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3と、7月がザ・マーベルズ。はい、まあ、このあたりが確定ですかね、今のところ。
まあまあまあ、もう動かないでしょ
う。もうこれ以上ないと思いますね。で、あと、まだ正式配信日は発表されてないですけども、おそらく春ぐらいに、シークレットインベージョンが。
シークレットインベージョンが先でしたっけ？
らしいですね。うん、まあ多分、マーベルズの前に出るはずなんで。
はいはい。
まあその後、まだまだ色々出てくると思いますのでですね。また、2023年もね、MCU をお楽しみいただければと思いますし、
そうですね、
この番組も、引き続き継続して頑張っていきたいと思います。うんうん、次回は11月25日配信のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーホリデースペシャルをまた取り上げてお話してみたいと思います。
はい。
というわけで今回も結構長くなりましたけれども、話してスッキリしました。
はい。よかったです。
今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。